ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さて、日経平均株価ですが、今日は反落となりました。
はい、
1ヶ月ぶりに3万2000円を割り込んでということですけれども。
そうですね、
配当権利落ちでしたけれども、それを上回る下げ幅だったということでね。
もうね、本当上回るどころかっていう感じですけども、うん、まあ、大体その、昨日の時点で、220円ちょっと配当落ちになるのではないかと言われてましたから、
はい、
まあ、取引開始早々は、まあ、それよりもちょっと少ない下げ幅広げる感じで始まったんですかね。で、その後、まあ、強弱対立するような形で揉み合ってたんですけど、やっぱり午前の引け間際ですか、
はい、
先物が急落して、
そうですね、
はい、で日経平均も、まあ、大幅安で終えて、その後も、まあ、下落が止まらなかったという形ですよね。
はい、一時下げ幅が600円超える場面ありましたので、
いや本当
どうなっちゃうのかなと思いましたけど、
697円までいきましたからね。
そうなんですよね、マイナスね。まあ、ただそれはちょっとね、戻して終わったということですけどね。
はい、そうですね、まあ、その辺の背景も、まあ、はっきりとはしてないんですけど、まあ、こうじゃないかなっていうのをちょっとお話ししたいのと、
はい、
それからあと今日の配当値でですね、まあ、先週お話した時にも配当値分埋められるかって話しましたが、まあ、結果的にチャートではどんな形になってしまったのか、まあ、そこも合わせてお話をしたいなというふうには思いますね。
そうですよね、はい、3万2000円もね、本当なんとかずっとこらえてきたラインでもありましたからね。
本当そうなんですよね。
そこ下回って大引けというのは一体どういう意味を示すのかどうなのか、この後詳しく伺っていきたいと思います。はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは引き続き福永さんにお話しいただきましょう。大引けの日経平均株価は499円38銭安、31,872 円52銭で大引けとなりました。一番安かったのが5バーより直後ということで、はい、31,674 円つける場面ありましたので、まあ、そこからは200円程度戻したかなという感じではありますが。
そうですね。で、下落の背景なんですけど、まあ、一つ言われているのは、ちょうど、まあ、10時過ぎぐらいからですか、中国の、恒大集団ですね。はい、こちらが、香港の取引所でですね、香港市場で取引、売買停止になったというような話が伝わって、うん、まあ、その直後は、さほど、影響は出てなかったんですけども、まあ、実際に、取引が始まったその香港ハンセン指数が下落幅を広げるような形になりますと、まあ何かそういったところをきっかけになったのか、225の先物が売られる展開になりまして、
はい、
もう本当にあっという間に下げ幅拡大という形になりました。うん、あと、先ほど、そうですね、内田さんが伝えてくれましたように、5番より直後のところで、まあ昼休み中に下げ止まらなかったので、まあ、先物がその後、5番より直後で、さっきもお話したようにですね、まあ、700円近い下落になりまして、まあ、そのまま、一旦、安値をつけた後にちょっと買い戻されるというパターンですね。う
ん、はい。
で、まあ、本当に何がきっかけで、どういうふうにこうね、売り物が出たのかっていうのは、今お話したようなことが、ちょうど時間帯が、まあ、香港の取引開始時間だとか、それからあと、まあ、恒大集団の取引売買停止だとか、
はい、
まあ、背景としてその流れがこう、できているので、そういうふうにお話はしているんですけど、まあ、実際何かトリガーになったかっていうのは、ちょっと実際にわからないんですよね。うん、で、ただ、そうした中で、先物の売買を見てみますと、今日はなんと8万8000枚もできてるんですよ。
はい。
88,468枚。先物って1枚、2枚って数えるんですけど、で、昨日がですね、62,989枚。
うん。
ですから、昨日よりも、だいたい2万枚ぐらい多いという感じですかね。2万枚以上ですね。
はい。
2万6000枚ぐらい。
うん。
すごい多くなってるんですね。まあ、今月ではもちろん最高ですし、今月ほら SQ あったじゃないですか。
はい。
SQ の日よりも上回ってるんですよ。
それすごいですね。
ね。で、こうやってですね、値動きが、まあ、結構、こう、下方向に振らされて、結果的には買い戻しは入ったものの、戻りはそれほど、まあ、下落幅に比べると大きくなかったという形ですかね。はい、で、先ほども話しましたように、何がポイントかっていうことは、ちょっと、まあ、はっきり分かってない中で、うん、まあ、これだけ下げてくると、やっぱちょっとマーケットって不安になってきますよね。
いや、そうなりますよね。だから、利が乗ってるものを早めにちょっと利確しようとか、はい、早めに手放しておこうっていうね、損切りが入っても当然ですよね。
そうですよね。で、まあ、そうしたことを考えますと、やっぱり、指標としては、まあ、トレンドがどっちに向いているのかっていうのが結構その今内田さんの話にあったように投資家の損益状況と関係してくるので、はい、まあ利が乗っているものは売っておこうっていうことになると例えばまあ短期で売買している人が、まあ、今週買ったもので利が乗っているものは一旦売っておこうとか、
うん、
であと中長期でスイングトレードとかでまあ中期で見ている人たちも少しやっぱり利が乗ってきたので売っておこうとか。そういう風な流れで短期中期長期というのがまあ移動平均線がちょっとこう上向きだったものが下向きに変わるとかですね。であるいはその株価がそうした移動平均線を下回るっていう流れになってくると、まあよりそうしたまあ早めに行動する人たちの売り物が出てきて、
はい、
で今度は戻ってきたところでですね、投資行動がまあ若干遅れ気味の人たちがまあやっぱりそこでよく言うやれやれの売りとか戻り売りが出てくると。で、もっと遅い人たちは、まあ、やっぱり戻ってきても、いや、まだ戻るよねっていうことで、売りを控えて。で、まあ、そうですね、パターン的にはあまりとか全然良くないんですけど、安値切ったら売っちゃうとか、ね、そういう損切り、まあ、いわゆるそのロスカットさせられるというですね、
はい、
そういう状況に陥ってしまう人も、まあ、中には出てきてしまうということなんですよね。うん、で、今日の商い見てても、まあ、3兆9872億円。
はい、高水準ですね。
ね、そうですよね。うん、昨日も3兆9000億円で、
はい、
まあ、配当取りの動きということが昨日は言われてたわけですよね。で、売買高も15億8600万株。で、今日の売買高は16億6100万株。
はい。
ということで、まあ、昨日よりもやっぱりちょっと増えてるわけですけども、1億株弱ですね。8000万株ぐらい増えたんですかね。ということなんですが、まあ、結果的に、大幅安で終えてしまっているというところなんですよね。
はい、
で、今お話したように、そのトレンドがどう変わっていってるのかっていうことで見ますと、5日移動平均線が、まあ、先週金曜日にですね、25日線と75日線、まあ、特に75日線ですね、を下回るような形になりまして、で、今日ではもう明らかにその25日線も下回ってしまっているっていう形ですね。
はい。
で、あと、先週、その、まあ、25日線と75日線を一旦木曜日、先週ちょうど木曜日ですよ。じゃなかったでしたっけね。
一週間前
ですよね。うん、はい。上回ってたんですが、まあ、結果的にこう下げる展開になりまして、ごめんなさい、金曜日ですね、金曜日に上回ったんですね、25日に。で、木曜日に今下げ止まってというような形でお話をしてて、で、翌営業日に今75日線上回るような形になったんですけど、その後、下落が、25日で今週月曜日ですよね、ごめんなさい。大変失礼しました。
はい、月曜日ですね。
だいぶ、まあ、まだ休みボケなんでしょうか。
まだ
本当にごめんなさい。もう本当ボケてますね。21日が先週の木曜日ですよね。
はい。
ごめんなさい、水曜日ですね。
水曜日ですね。
はい、水曜日で、で、その日に、うん、75日線とかを下回ってたんですけど、22日の日。
はい。
ですね。はい。はい、ですよね。あれ？またちょっと私ボケてます？なんか私のカレンダーおかしいのかな？
先週は月曜日がお休みだったので。
あ、そうそうそう。
そうです、そうです。4日間しかなかったんですよ。そうそう、4日間しかなかったんですよ。営業日がね。
はい。だから、25日が金曜日で、これは間違いないですよね。で、そうですね。はい。で、とにかくですね、とにかくにしましょう。
とにかく。
もう本当ごめんなさい。もうごまかしちゃって、もう本当ね。25日の今週月曜日が、
はい。
はい。75日上回ったわけですよ。
はい。
はい。で、その後に、押し返されて、で、結果的にですね、今日、先ほど内田さんから話があったように、1ヶ月ぶりの3万2000割れ。
はい。
ということになってるわけですよね。
うん、
ですから、まあ、いずれにしても、5日線を下回った状態が続いてきていて、で、なおかつですよ、25日線これ横ばいだった、まあ、横ばいでは若干上向きだったんですけど、まあ、ここのところの下落でですね、結果的に75日線を上回るゴールデンクロスが期待されたんですが、 一度も上回ることなく、
ああダメだったんですね。
下向きに、緩やかな下向きなんですけど、うん、そうですね、今週月曜日が25日ですが、25日の日の25日線が 32,591 円、それから翌営業日が621円だったんですね、
はい、
で今日で見ると636円、で昨日が642円なので、ですからほんのちょっと今日の下落で下向きに転じてしまっているという形ですね、
はい、
ですのでまあゴールデンクロス期待が結果的にはクロスできずに、3本の移動平均線が下向きに転じてしまっているという形になってまして、値動き的には株価はですね、下方向に向いていると言わざるを得ない状況になってきているというところですね。
今日のもしかしたらその下落の足を引っ張ったかもしれない中国の相場、
はい、
そしてアメリカでも政府閉鎖するんじゃないかという危機感がね、やっぱりある中で、これなかなか簡単に取り戻せないということになると、
はい、
ちょっとしばらくは調整入りっていう可能性も今日の形では出てきているということになるわけですかね。
そうですよね。で、あともう一つ気になるのがやっぱトピックスなんですけど、
トピックス、はい、はい、こっちの方がでも強かったですね。チャート的にもね、形ちょっと違いましたよね。
はい、ただ今日の下落で、まあ、残念ながら25日線を下回って終えてるんですよね。
下回りました、
で、あと25日線はただ、まあ、若干ですけども、上向きを続けているので、まあ、今日下げても明日、反発して25日線上回復するっていう風になってくれると、まあ、調整は短期で終わるっていうことだと思うんですが、まあ、いわゆるそのバリュー株物色が続くということだと思うんですけど、うん、ただ一方でこれ25日移動平均線上回復できずに、またちょっとこう下回った状態が続くとなると、こう5日線がずっと下落してきていて、
そうですよね、はい、25日を下回っちゃう可能性ありますよね。
そうですね。ですので、まあ、本当に明日はできれば25日線上回るような、まあ、そういう終わり方をしてほしいなと。でちなみに25日線とそれからまあ今日の終わり値との差分を見ると、
はい、
17ポイントぐらいですかね。
17ポイント、
はい、今日の25日線が2362ポイント、
はい、
で終わり値が2345ポイントなので、17ポイントですかね。
17ポイント、はい、どうですかね、その17ポイントをどう考えるかですけど、は
い、ですね、ですからまあ今日配当値とかもあったので、トピックスでもだいたい20ポイント前後、その配当値で落ちてるっていうふうに考えられているので。
なるほど。今日が全体で34ポイント下がりましたから、そのうち20ポイントということであれば、はい、実際14ポイントの下落だったと。
そうですね、
はい。はい。
ですから今日の実際の下落分を、まあ、取り戻せれば、まあ、25日線に近づくっていうことがですね、考えられるということなんですよね。それと、あと、もう一つ、いつも皆さんにお話しする日経500なんですけど、
はい、
これがですね、直近のやっぱり安値を切ってしまっておりまして、
形は日経平均とちょっと似たようなね、似てます感じになってますけどね。
ただ残念なのは、ボリンジャーバンドが、25日のボリンジャーバンドが実は外側に広がってきておりまして、
トレンドが出ちゃう可能性がある、
スクイーズから、はい、でなおかつですね、マイナス2シグマを今日下回って、ほんの1ポイントぐらいなんですけど、マイナス2シグマ下回って終えてるんですよ。
終わり値で、
終わり値で今日の私25日の移動平均線使ってますが、ボリンジャーバンドがですね、終値で見るとマイナス2ですよ、
うん、
2895.19 ポイント、
はい、
で終値が 2894.71 ポイント、
うーん、
ですのでこれちょっと広がってきてるっていうことを考えますと、気になるのはその8月の安値を切るかどうか。なので8月の安値がですね、これ終値ベースですね、
はい、
終値ベースで2889ですね、
89、はい、いやーちょっとしかないじゃないですか、あと5ポイントですよ今日の終値から考えれば。
ですからこれね、やっぱり先ほどの内田さんの話に戻るんですけど、やっぱり現物株、うん、のまあウェイトが高い指数ですから、そのあたりですね、損益状況に影響してくることが考えられますので、
はい、
ちょっとやっぱり日経500の動きも明日以降は見ておいた方がいいのかなというふうには思いますけどね。
これまあ、9月末ということで、一応その、はい、月末、期末とかいろいろあるわけじゃないですか。それのやっぱりこう、需給的な売りということも多分あると思うんですよね。
はい。
どうなんでしょうね、これね。
これ時給的な売りって考えるとですね、よくあるのはやっぱりリバランスだとか、それからあとポジション調整っていうことはあるんですけど、まあ、基本的にですね、今日のように、こう、まあ、アンバランスというか、まあ、仮にその、何か、中国の話題で、ポジションを落とさなきゃいけない人たちがいて落としたということになると、まあ、一過性で終わる可能性が結構高いんですよね。
ね、もちろんありますよね。
はい。ただ、内田さんの話にあるように、ポジション調整ではなくて、実際にポジションを閉じ始めたってことになると、
はい。
まあ、やっぱり、10月に入ってすぐに買い物が入ってこないと、ちょっとですね、そのポジション閉じる動きが続く可能性があるのと、新たに金、買いが入ってこないってことが考えられますので、
はい、
そこはですね、やっぱり10月、まあ明日もそうですけども、10月スタートで、まあ商い膨らむのか、それも買いで、反発して膨らむのかどうかっていうところはちょっと注意して見ておかないとっていうふうには思いますけどね。
なんかヒントないですかね。
ねえ。ただね、これ、まあ、長期のほら、過熱感っていう話をしてるじゃないですか。してたでしょ？
ずっとしてましたね。
あれ、こんだけ、トピックス下げても、まだ、サイコロジカルラインは 91.66% ですよ。
そうか、全然冷めないんですね。
冷めてないんですよね。まあ、先月よりも高い水準が続いていると。
はい。
ですから、ちょっと下げて、明日終わるっていうようなところになると、91.66% の状態で終えるということになるので、そうなると翌月以降のやっぱりまだ調整が続く可能性が出てくるかなと。でちなみに終値で見ると2332ポイントが、
うん、
先月の終値なので、
はい、
8月の終値なのでこれを下回らなければ 91.66 が続くということになります。
あと13ポイントぐらい ?12 ポイントぐらい、
うん、そうですね。下げて終えた方がいいのか、それとも下げずに終えた方がいいのか、難しいですね。
どっちなんでしょうね。
いやーこれね、ちょっともう時間がなくなりましたので、また次回お話したいと思います。皆さんも考えてみてください。
お預けになっちゃいましたけど、はい、ね、過熱感を収めてほしいと思いつつ下げてほしくないという気持ちとね、これだけやっぱりちょっと大きく下がった後なので、はい、ね、自立反発でもしてほしいと。ちっちゃな声になっちゃいました。
自立反発じゃね、売り場提供することになっちゃうんでね。ちょっと厳しいですかね。
やっぱりちょっと材料があって、はい、しっかり買われないとダメだよってことなんですね。
ね。
はい。わかりました、
はい。
元気出して次のコーナー行きましょう。
はい。
その前にマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス今週のハイライト。
さ それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
下げちゃいましたよ、大きく。
はい、下げちゃいましたね。
どうでしょうね、すべてはアメリカの金利が上がってるからいけないんじゃないんですか。どうですか、塚本さん。
そうですね、ちょっとかなり上がってきてはいるんですけれども、はい、まあ、ちょっと FOMC 受けて、まあ、ご案内の通り、ちょっと政策金利の見通しが、はい、0.5% ずつ上がりましたということで、ちょっとまあ金利、高い金利の、まあ、ほとんどもう最終局面だろうなと、利上げに関してはですね、うん、はい、まあ、あってあと1回かなというところなんですが、ちょっと長引くかもしれないっていうような話で上がっているのかなというところですよね。う
ん、金利が高くとどまるんじゃないか。
そうですね。
想定よりも長く。
はい。ただ、それでまあかなり金利が上がってはいるんですけれども、
4.6% でしょ、
そうですね。
のね、利回りが。
ええ。ただドットチャートなんか見るとですね、特に2025年ってすごくばらけてますと、はい、上の人は 5.5 をまあ超えるような見通しをしてますし、
なんかね、極端な人がいましたよ ね、ポツンと一つ。
で、一方で下の方って 2.5% ちょっと上回るようなところですから、はい、その間 3% ぐらいギャップがあるんで、要はかなり見方が定まっていないんだろうなっていうのは、うん、一つあると思います。ただ一方で、はい、もう利上げや最終局面というのはほとんど共有されているので、そんな中でちょっと、はい、金利上昇要因を先に織り込みに行っているのかなという嫌いもあるんですけれども、はい、もう一つですね、今回実質 FF 金利という見方をすると、要はその FF 金利の中央値と物価のこう差し引きをした実質金利で見ると、うん、はい、24年の実質金利がこれで 2.5% になったんですね。
2.5%、
はい。はい。で、今の10年実質金利が、潜在成長率の 2% 弱、うん、1.9 ぐらいって言われてますけど、それを超えて、はい、今 2.25%、昨日 2.25% ぐらいまで到達してるんですよね。
はい。
だからこう、ひょっとしたら一つの目処として、FF 金利が出している 2.5 っていうのを、ちょっと見に行っている気はするんですけれども、
はい。
ただ、ご案内の通り、こう、成長を超えた実質金利っていう状況になっているので、成長に投資しないで金利に投資した方が、よりリターンが出るわけですよね。
そうですね。
そうすると、無理して株に行かなくてもいいっていうような話になるので、やっぱりちょっとこの実質金利の状況だと、どうしてもリスク資産には、お金が行きづらい、ちょっと上値が重い状況は続くのかなというのは、ちょっと短期的に、あるかなという感じはしてますね。
そうですね。だからこそアメリカのチャートなんて結構ね、はい、指数見ると大丈夫って思っちゃいますもんね、日本よりもね。
そうですよね、特にニューヨークダウなんかね、日足で見るとボリンジャーバンドのマイナス3シグマに到達してたりだとか、はい、
うん、
結構FOMC の後はドラスティックに下げ幅拡大してますもんね。
あ、そうなんですよね、はい、そうするとこういう状態ちょっとしばらく続きそうなんですかね。
ちょっとまあ金利が、まあ、それでも私はちょっと実質金利はかなり高いところまでは来ているな、まあ、こう債券の投資見読みという意味では思っていますけれども、はい、ちょっとまあ見方が定まっていない部分も含めて、ちょっと不安定かもしれないんですが、今市地区の大体成長率の見通しが 5% いかないぐらいですよね。
はい、
まあ、すごい高いんですけども、
高いですよね、
これが10、12になるとかなり下がってくるような、まあ、見立てが今なされているかと思うんですよね。
大体どれぐらいなんですかね。
1%、ぐらいっていう数字になっていると思うんですけれども、まあ、これまで消費がものすごく牽引してくれましたけれども、うん、当然これだけ利上げをしてきて、過剰貯蓄がなくなるとか、
はい、
学生ローンが再開するとか、まあ、いろいろな要因があるので、やっぱりそれなりに、減速するだろうと、う
ん、ここからですよね、ブレーキちょっと強く踏むんじゃないかみたいなね、踏まれちゃうんじゃないかっていうような、まあ、そんな時期ではありますよね。
そうですね、まあ、10、12月は鈍化するのかなというところなんですけど、うん、ただ一方でアメリカの消費っていうのは基本的に借り入れをしながらいつもこう消費がなされているところもあるので、はい、ちょっとどう出るのかっていうのは非常に注目されるんですよね。ひょっとしたら強いかもしれない。でも 今だいたいこうカードローンの金利もなんか 20%、
いやー上がってきましたよ、ちょっとやそっとじゃ使えないぐらいの金がね、ローン金利になってきましたから、
そうですよね。だからまあ、鈍化するとは思いながらもちょっと底力がひょっとしたら見えてしまうかもしれない部分もあるんですが、それにしてもやっぱりちょっと実質金利が成長力上回ってその部分が長続きするっていうのはちょっと想像しづらいなとは思ってはいますね、
まあでもね、自動車産業のストもやってますけど、
はい、
ものすごい賃上げ要求じゃないですか。
そうですね。
それにバイデン大統領が乗っかってね、どうなっちゃうのっていう、ね、
あれ大統領初なんでしょ、あそこ行ったのは。
初らしいですよ、ね、
大統領で初めてね、
いや選挙ね控えてね、もうね世界中になんかね見ちゃうじゃないですか、そういうところが。
ちょっとびっくりでしたね
驚きましたけど、はい、ね、でもあんなものがだって要求通っちゃうとするならば本当にまだまだ消費、ね、いいんじゃないのってことになりますよね、
なりかねないですよね。そうするとまた金利がさらに上昇の圧力がかかってくる状況にはなるんですけど、まあ、ただ少なくとも景気が良いこと自体は株にとっては悪い話ではない、はい、わけですからね、
はずなんですよね、
はい。そうすると、まあ、新たなこう景気サイクルを見に行くような局面っていうのを期待してもいいかもしれないんですけども、まあ、基本的にはやっぱりちょっと経験則で考えると、今までって利上げをすると景気がやっぱどっかで腰折れしてしまってまた利下げっていうようなパターンにはなってきたので、はい、で今回もまあ利上げが最終局面であればちょっとここから鈍化を見守っていくっていうのがまあ一つのまあこうメインストリームになってるのかなというのは思いますよね。
なかなかあれですね、分析する側も大変ですね、これだけやっぱり思った通りにならないと、
これまでの経験則がかなり通じない、まあ、それぐらい、はい、まあ、ちょっとコロナ以降ですね、ものすごい補助金が出て景気のサイクルが非常に異なってしまったんですよね、うん、もう通常インフレがピークを打つ、今回ももうピークを打ってますけど、ピークを打つときっていうのは大体リセッションの最中なんですよね。今回はリセッションがないのにインフレが上がってしまって、そしてピークアウトしてるんで、やっぱりかなり今までとは違う経験則でちょっと語るべきではない状況には入ってきてますよね。
そうですね。ただなんとなく先行しているイギリスなんかはやっぱり利上げもうやめてっていう風な感じにしましたけど、やっぱり消費なんかにちょっと影響出てきてますもんね。
そうですね、はい、
そうなってくるという風にアメリカを当てはめていいのかどうなのか。
そうですね、ちょっと特に消費が圧倒的に強い状況なので、この部分はちょっと見守っていく必要、まあ、ただ鈍化してくれる方が全体的にハッピーな感じにはなりますけどね、
はい、そうですよね、一旦やっぱりこうね、ソフトランディング的なものがあってまた再浮上していくっていうようなね、
アメリカの人はねみんな楽観的ですから全然気にしないと思いますよ、給料上がるもんだと思ってるんじゃないですか。
まあ確かにね、上が
る 40% 4年間投げろってすごい要求してますからね
すごいですよね、
下手したら 1.5 倍ですよ、複利計算なんかで考えたら、恐ろしいですよ
ね
ごめんなさい、余計なこと言いました
。どうしますそうなったら塚本さんも
アメリカ行っちゃうとか給料高い声
自動車産業に就職する
いやいや、アナリストで
アナリストでね、
はい、
あれですね、ごめんなさい、低金利っていう今までのちょっと世界とはだいぶ違うあれですよね、金利があってインフレがあってっていうようなちょっとそういうサイクルで動く感じにはなりますけど ね、ちょっとなかなか現段階では想定しづらいですけどね、
まあ、でも金利があるってことは我々本当はいろんなやっぱり投資を選べるっていうことにもなるわけですから、
そうですね、
はい、それはプラスだと考えてもいいことなのかもしれませんけどね、
ええ、あと我々の場合特に今債券投資がそうなんですけども、やっぱり金利が上がると価格はやられてしまうんですよね、ただじゃあ実際投資しているとどうかっていうと、はい、そんなにやられてないんです、むしろリターンが出ているのはやっぱりドル円が一緒に動いてくれるで、金利上昇の円安の分だけですね、円建てでは十分リターンが取れているという部分もあるので、国内投資家目線でいくとそんなに金利の上昇っていうのは、まあ、当然良くはない話ですけれども、為替も含めたトータルのリターンとしては良いと思います。
さあ、お別れのお時間でございます。それではまた来週お目にかかります。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。